平成、23年、本日は、2月の、13日ですかね。13日、午前のお出会いをしていきたいと思います。じゃあ、ウェブトの方を見ていきます。本日は、ですね、ロマ書、11章、24節。もしあなたが聖地であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木に継がれたのであれば、これらの栽培種のものはもっとたやすく自分の代議に継がれるはずです。これは何を言ってるかっていうと、元のオリーブってどういうもん、どういう木だかあんま覚えてませんけど、元の、木は、そうですね、元の木がこんなですかね。まあ書いてますけどね。で、元の木は、簡単に言えばイスラエル人のことを言ってますね。で、これは、異邦人っていうのは、本来、元のオリーブの木につながったものじゃなかったんですね。で、本来のオリーブの木であるイスラエルの人々はもっとたやすくつながる。だから何を言ってるかというと、異邦人への福音の伝達というのは結構時間かかったりしますよね。1000年2000年かかったかもしれません。でも週末の日にイスラエルが回復し、そして彼らが福音に目覚めるという時は速やか、時間がかからないで、あっという間に伝播していくって、そういうことを言ってるんです。だから皆さんどうぞ、先週だからにも言いましたように、東の方にイスラエルの民族がいて、しかも日本がもしかするとっていうか、私はそう思ったんですけども、イダ族であるとするときに、今の現状を我々は見ますよね。で、キリスト教なんか全然入らないし、と思うんですけども、そのように御言葉が速やかにっていうことを言ってるならば、これはなるんだというふうに思ってください。私もそんな風には思えないんですけどもですね、人間的なことを言えばですね、でもそのように御言葉が書かれているならば、それは速やかにその、実現する、もっとたやすくってことですね。だから、ヨーロッパに伝わる福音が伝わる速度なんかぐわーっとこの、そんなものに負けないようなスピードで伝わっていくということです。だから今の現状だけで物事を見てはいけません。今までが父としたものであり、キリスト教なんて入らないんだって、そういう常識に捉えて物事を見てはいけません。これは明らかに聖書がこの世に予言されていることなんで、実現するというふうに理解するのが聖書的であるというふうに思います。で、25です。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とはイスラエル人の一部が固くなになったのは異邦人の完成のなる時までであり、ということなんですけども、異邦人の完成とか異邦人の時の終わりとかですね、こういう事柄が、これ同じような言葉を使われているのは完成とか終わりという同じような言葉を使われているんですけども、このニュアンスというのを覚えておいてください。それは、こういうことですかね。例えば、こんなことでしょうかね。2000年前のイエス様が来られた時って、ある意味では旧約の民の時代の終わりであります。その時の末期っていうのは、残念ながら、廃墟なんです、明らかにですね。同じように、異邦人、これは、異邦人の完成のなる時って書いてあるんですけども、このロマ書っていうのはですね、ロマ書は、ロマ書の、ですね、前の方に見ていると、11章の11節を見ても、11章の11節真ん中見てください。かえって彼らの違反によって、救いは異邦人に及んだのですって言ってるんですね。異邦人ってローマ人への手紙ですけども、ローマって繰り返して言うんですけども、その当時の全世界の中心なんです。このローマ帝国って言ったらもう全世界を支配するんですね。で、まさにその中心のローマにのクリスチャンに向けて書かれた。だから、異邦人に向けて書かれたものなんであります。で、 で、異邦人と書いてあるんですね。で、異邦人の終わりの時っていうのは、聖書がどのように定義しているかって、2、3見ておいてください。で、ちょっと2、3聖書見てみますよ。一つはですね、黙示録11章2節。どんなニュアンスで語っているのか。11章2節。よろしいですか。見ます。聖城の外の庭は、異邦人に与えられているゆえ、そのままに差し置きなさい。測ってはいけない。彼らは聖なる都を42ヶ月の間、見じるって書いてあるんですよ。42ヶ月は、大観難時代の3年半に通じます。だから、大観難というのは異邦人というかですね、この世の終わりのことですよ。の時の異邦人形式を書いて、または異邦人に伝えられた、その福音が仇になってしまったり、堕落や廃墟の加減って、最後には、聖なる都を、この、ぐっと踏みにじるようなものになってしまう。異邦人の、終末の時のありさまってこんなもんだっていうことをですね、覚えておいてください。異邦人って、まさに、この、救え異邦人って言ったって、その言葉がまさにここで使われてるんです。ここだけではありません。他のところを見てほしいんですけども、ルカの21章。24節。やはり、週末のことをね、イエス様が24章、ここで、ルカ21章で、週末のことを語っているんですけど、そこでもやっぱり、異邦人ということが書いてあります。ルカ21章、24節。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまで、エルサレムは異邦人に踏み荒らされます。でこの時でも、異邦人に関しては良いことは書いてないんです。で神の聖なる都、エルサレムを踏みにじるってことですね。これは例えで書いてあるんですよ。本当のイスラエルを踏みにじるかどうかわかんないですけども。だから、救いや異邦人の縁だというふうに、ロマ書の11章、10節書いてあるんですけど。初めの時は、もう最初から悪かったわけじゃないんですよ、異邦人。ギリシャ人も、ローマ人も、エペソもガリラヤもですね、みんな、ガラテヤもですね、キリストを受け入れ、素晴らしい恵みと祝福に入っていったんです。それは初めの問題なんです。でも物事には、初めがあって終わりがあるんであります。イスラエルだってそうですよね。イスラエルの初代王朝ですね、まあ、初代ではないかもしれないですけど、二代目かもしれないですけど、ダビデとかソロモンの時っていうのは、すごい祝福と恵みと神の恵みとですね、きらびやかな、祝福を見る時代なんです。でも、同じダビデ王朝でも、最後の世代っていうのは、王様は、バビロンに捕囚されていったりですね、エルサレムの門は火で焼かれてしまったんです。同じように、異邦人に伝わったキリスト教に関しては、聖書は明確にではないんですけど、皆さんが、啓示を見る目があるならば、異邦人に伝わったキリスト教って最後には、廃墟のもの、災いのものになってしまうということを、明らかに聖書は語っているんです。こういうことを覚えてください。で、また、他の例をもう一つ言うならば、例えば、獣の国って何かって言うと、十本の角とか七つの頭って言ってますけども、十本の角はみんなが言ってますね。これヨーロッパなんです。で西洋、異邦人に伝わった、その、キリスト教に伝わったんですけど、その異邦人の果てっていうのは最後は災いの獣国になってしまうんだよ。で、これはアメリカだと私は思ってますが、アメリカってこれは東洋じゃないんですよ。これは西の最も果てな国なんだよ。だからある意味では、ヨーロッパ文明の一番この極地がアメリカだったりするんです。だから、そのように、書いてあるっていうことを覚えてください。で、それを基づいて我々は何を知らなければいけないかっていうと、今の日本のキリスト教会の現状なんであります。我々は、日本のキリスト教会を皆さんが全般をするならば、キリスト教書店行ってみても、神学校行ってみても、教えてる人ってみんなほとんど、仲介書もほとんど、アメリカで書いた横も縦に翻訳してるようなもんです。で、私は、授業通の人に聞きました。まず、私が聞いたから言ったのか、彼が勝手に喋ったらわかんないですよ。私は日本の仲介所の実情を知ってるんだって。 あれはいろんなその日本の偉い先生の名前に書いてあるけども、実情はアメリカのその横文字のものを日本語に訳してるんですよ。でもってそれぞれの先生の名前書いてる、でもっていかにも日本の先生が書いてるように書いてるけど、現状はアメリカからの中華思想のほとんど引き写しなんだっていう、その人言ってました。彼はどういう事情でそういうことを知ったのかよくわかりませんけど、でそれそうだじゃないですか。で実際そうですよね。進学校で教えられてることってみんなほとんどアメリカ由来のものであります。それこそ福音派のビリグラハムをはじめとですね、ペンテコステだとベニヒンとかね、ピーターグラーとかで、そんなもんであります。でなんですね。だけどでもそれについて聖書はその日本の終わりの時、異邦人の教会どうなるかということに関して、どのように見てるかということを覚えてください。神の目の前には、異邦人は聖なる都を踏み荒らすって言ってるんです。だから、聖なる都って例えでしょ。最もキリスト教の、クリスチャンの最も大事な部分も、異邦的なこの、教えの中でおかしくなってしまうということを言ってるんです。我々は、その視点に基づき、皆さんが受ける、神学校の教え、または、キリスト教会に伝わっている教えというものを理解しなければいけないんであります。そうなんであります。で、裏があるんです。残念ながらですね。で、だから、盲目的に、みんながやってるからとかね、赤信号みんなで渡るから怖くないとか、そういう場合ではないんであります。やっぱり、自分自身の目で、聖書的な視点にとって今のキリスト教とかですね、現状っていうものを理解しなければいけません。そうでないと、残念ながら窓に入ってしまうって、こういうポイントはぜひ見ておいてください。で、ロマ書の方に戻ります。ロマ書11章の26節。こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれているとおりです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬虔を取り除く、取り払う。これほど彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時であるってことですね。で、明確に書いてあることは、イスラエルは、これ明らかにこれ異邦人の時代終わる時のことを言ってる。その時に、イスラエルは皆救われるということなんですね。こういう、流れるということは、見ておいてください。一つは、どんなふうに言ったんですかね。まあ、ここはイスラエルとしますよね。でイスラエルと異邦人というふうに、聖書は、分けて書いてありますから。で、救いはそもそも、元は、皆さんご存知のように、アブラハム、イサク、ヤコブ、ダビデっていうですね、救い法治、イスラエルにあったんです。だけど、キリストの時を契機に、キリストの頃を契機に、ペトロとかヨハネの、その新約の教会みたいに契機に、異邦人に救いは移ったのは明らかなんですね。でも、終末の時になると、パウロは、あたかも予言しているかのようにですね、ロマ書の11章の22節ですね、真ん中で書いてあるんですね。異邦人にこう書いてある。異邦人のロマの人に書いてある。ただし、あなたがその慈しみの中に留まっていればだって、そうでなければあなたも切り落とされるんですっていうんですね。これは実現する予言ではないかと思いますね。だから異邦人にしばらくこう、ぐっと救いが来てるんですけども、切り落とされるっていう、時が来るって、こんな風に理解できます。こんな感じですね。では、だから、神の目の前には、異邦人のキリスト教が永遠にこの神の恵みを受け続けるんであって、それは目に見えるか見えないかわかんないですけども、神に切り離される時代が明らかに来ると思います。で、それはかつて起きました。2000年前、イスラエル人は誰もそう思わなかったと思うんですね。律法学者、パリサイ人は、ナザレのイエスをと捕まえて十字架につけたとき、まさか自分たちが神の前に切り落とされるときが来るとは思ってなかったんです。まさにそのときが切り落とされたときなんですね。でも全く救いとか恵みっていうのは、イスラエル人に去ってしまいました。と同じように、異邦人に伝わった、 神の恵みが切り落とされる時が来るってことを覚えてください。で、我々は今どういう時にいるかっていうと、切り落とされ、もう枯れ木になっていくようなキリスト教の中にいるんではないかと私は理解しております。もうちょっと残ったなんか最後の 1% ぐらい残ったかよくわかりませんけども、切り落とされつつあり、必ず切り落とされてしまう中にいるんです。そういう時にいるんだってことですね。時代認識とかですね、聖書の視点に基づいて今我々どこにいるかってことですね、正しく理解していくことが大事であります。で、ポイント、これからポイントになってくるのは、こうしてイスラエルは皆救われるっていうことだっていうことですね。こちらにポイントがあります。そして、で、このイスラエルに救いが戻っていくときに大きな恵みが預かります。それはどこで書いてあった、前に書いてあったと思うんですけども、11章12節に、このイスラエルが回復した時の恵みって書いてあるんですよ。いいですか。もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらす、ことでしょうって書いてあるんですね。こういう視点はよく理解してください。何を言ってるかというと、今キリスト教会は私の理解では全然正反対のこと、わけのわからない教理とかわけのわからない例が来てるんですけども、これで終わりじゃないんです。逆にイスラエルに救いが戻るときに、どんなにか素晴らしいものを、もたらすでしょうという、どんなすごいのか分かりませんけども、なんだかすごいんですね。なんかすごいプレゼントを持ってきたよって、なんかなんだか分かんないけど、箱のか分かんないけど、そういうのがやっぱりすごいものが入ってるんだろうという感じでありますね。そうなんだよ。だから、これからキリスト教会にイスラエルを通しての恵みが来る時代に入ってくるんだということを覚えてください。で、それはイスラエルっていうのは私の理解では中東にいるあの白い人々ではありません。明らかに黙示録の7章の中では10万4000人が日の昇る方、だから日が昇るって、東ですよね。アジアって東って意味ですかね。アジアの方で、イスラエル民族の回復が現れるんです。で、その人は、ユダ民族って明らかに、黙示録7章の10万4000人の12部族の筆頭はユダ族なんです。一番初めに書いてあるんです。黙示録7章ですね。で、それは、前も言いましたように、これどうも日本である可能性が高いというふうに思っています。だから、そんな恵みが預かるんだということをぜひ覚えてください。で、こんな風に言うのはちょっと、画伝陰水かもしれませんけども、マイナーな話を恐縮ですけども、現に、自分たちのことは画伝陰水なんですけども、現に、週末の獣の国っていうのは、我々の間で開かれています。アメリカだっていうことはですね、これは私もインターネットを探しましたけども、アメリカこそ獣の国だっていうのは欧米のサイトも私は見たことがないんですね。それはやっぱり日本で開かれてすごいことだなと思うんですよね。それは一旦に過ぎませんけども、本当の意味の聖書の啓示だとかですね、本当の恵みっていうのは明らかに東の方からして、イスラエルの回復の中から出てくるっていうことを理解していきたいというふうに思います。で、28節です。彼ら福音により、ロマ書11章28節です。彼ら福音によれば、あなた方の家に神に敵対しているものですが、エレミによれば、先祖たちの家に愛されているものです。なのです。神の賜物と証明とは変わることがありません。って書いてあります。で、賜物と証明なんですね。これはだから、イスラエルを神が選んだなら、その選びっていうのは変わらないっていうことであります。イスラエルに関しては選びっていうのはこういうことです。アブラハムに関してこのような約束があります。あなたは全地の祝福のもといとなるというふうに言われてますよね。これはそのように神様が約束されたら、今の時代でもやっぱり、実現するってことです。で、もっとはっきり言うならば、今のキリスト教がおかしくなったキリスト教会の本当の意味の回復とかですね、恵みって、真の神からの恵みっていうのは、かつてのアブラハムの約束ですね。だからイスラエルの民族を通して、世界のキリスト教が至ってくるというふうに思います。間違っても、異邦人教会で、特に極地である、異邦人の西の極地であるアメリカから来ないんです。それは勘違いしてはいけないんです。残念ながら日本のキリスト教会はみんな勘違いしてますけども、我々は、 時代を見、また聖書の語る方法を見なければいけません。そうではないんであります。で、たもと祝福は変わること、証明とは変わることはありませんって書いてあるんですけども、でこれは我々に関しても同じだということを覚えてください。たまものっていうのは変わらないです。で、これは私個人で考えてみても、そうだなと思います。私の場合は、エレミアは個人的なものですけども、始末予言の解釈です。ほとんどそれだけです。ずーっとそればっかりやってるんですけどね。たまもの変わりません。突然癒しのたまもの出てほしいなと思うんですが、あんまり出てたまものって変わらないですね。で、皆さんも多分変わらないんだろうなと思います。で、飯も変わらないんですね。週末の予言の解釈とか、週末の警告って飯で、ぐわーっと開かれたんですけど、十数年前ですね。今も同じことやってます。多分皆さんも同じだろうと。飯とか照明が現れたらですね、ずっとそういう意味では変わらないと思うんですね。だから、そういう意味で、飯とか照明をちゃんと理解するって大事ですね。そしてそれは、ずっとこの皆さんに関して、注意点。で、もう一つ非常に感謝なことは、神様は、主が、皆さんを召して、そういう奉仕につけられるときに、つけてくださるときに、皆さんが不忠実にならない限り、主ご自身も忠実であるということです。このことを覚えててください。非常に感謝なことですけど、いろんな週末に関しているいろんな啓示とか、召しとか、大事なことっていうのはですね、私がその週末のに関しての飯に入った後ですね、非常に感謝なことですけど、デムラントに最初に教えてくださいます、神様って言われます。獣の国はアメリカだということも明らかに最初に語られました。他の教会から聞いたことではありません。で、また、週末の日に、そもそも観覧前経験説なんて、あんなもんインチキだということも明らかに神様は最初に教えてくださいました。また、週末の日にクリスチャンに裁きある。賢い羽目、愚かな羽目って言うけども、または良い麦とか毒麦って書いてあるけども、明らかにクリスチャンに関して裁きがある。そういうことも最初に教えてくださいました。で、まあ今のね、ここで見たように、週末の日に異邦人の終わりの時が来るって、その時は災いの時に、そういうことも神様教えるから。で、これはその飯に我々が忠実ならば、主も忠実であってですね、報いを与えてくださるって、そういうポイントを覚えてください。そういう方なんであります。やっぱり選びって、我々が忠実である限りは、主も不忠実にならないんですね。義理がたい方なんです。そう思います。世の中に義理がたい人とかね、必ずお中元を送ってくれる人とかですね、いますけども、イエス様もさらに忠実な方だなというふうに思います。見て、ロマン書の方も出ますけども、ロマン書の11章の、30節。ちょうどあなた方がかつては神に不従順だったが、今彼らの不従順の家に、憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、そのあなた方の受けた憐れみによって今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。そうですね。で、なぜなら神はすべての人を憐れもうとして、すべての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。だから我々は、神の憐れみを受けるために、ある意味では罪とかそんな問題の中に入っているんですね。だから神の憐れみを受けて、その中で神の憐れみを受けていきたいというふうに思います。33節、ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたいく、その道はなんと走りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の御心を知ったのですか、また誰が主のご計画に預かったのですか、また誰がまず死に与えて報いを受けるんですか。というのは全てのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえになりますように、って書いてあります。で、まあ、特にこの33節、その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと知りがたいことでしょう。計りが知りがたいことでしょう、って書いてあるんですね。神の裁きということに関しては、やっぱり恐れなければいけないというふうに思います。なぜなら、我々がどれほど知恵があっても、やっぱり神様の方が知恵があるんです。当たり前のことですけどね。だけども、神を小馬鹿にしたような、そして真の意味で、形 だけであって、真の意味では不自由な人々はいたんですね。それはイエス様の、諸降臨の時ですけどね。彼らは見事に裁かれちゃったんですね。でそれは立法者パリサイ人ですね。だから全然不忠実だったり、しました。でその時に他でもないその彼らが専門である聖書解釈とか聖書の教えとかそこで惑わしに入ってしまった。でこれはたびたび繰り返しているようですけども、やっぱり我々に対しての警告だということを覚えておいてください。今も神の裁きの方法っていうのは恐ろしいんです。我々の知恵とか考えをはるかに凌駕する方法なんです。今もまさに、かつて起きたように異邦人の冒涜が極まりないようなですね、異邦人に与えられた救いをバカにしたような今キリスト教会の現状でありますけれども、明らかに神の、我々の人知を超えたような裁きの方法がああやってくると思います。これを恐れなければいけません。でその方は我々が理解した限りによれば明らかに、キリストの再臨に関していろんなわけのわかんない脅威です。レフトビハインドとかインチキの脅威がぐわっと広がってですね、何度も言いますけどあれは6000万部以上売れてるんです。アメリカとか欧米中心にですね、6000部でもすごいけど6000万部ですね席巻してるんです。インチキが席巻してるんですね。ぐわっとみんながインチキにひっくり引っ張り回されてしまうっていう神の恐ろしい方法であります。だけどでもそのような時代であってもですね、やっぱりイエス様の時にもペテロやヨハネみたいなですね、真実を求めている人たちはやっぱり真理を見ることができました。だから我々もそれを求めていきたいと思うんであります。数ではありません。数言うならば明らかに間違えている人の方が多いんです。だけど我々はやっぱりかつてのですねペテロやヨハネが何知識なくても学問なくても忠実に真理に仕えていったようにですね、そして真理を見ていったように、我々も今のような時代だからですね、正しく遠慮ならば、そういったインチキとかですね、まだ真理に入らないっていうこういうポイントをぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。じゃあそこまでにしたいと思います。